ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。師匠大坪宗一郎氏がお説きくださる哀楽理念。今朝は哀楽理念は神と人との助かりの理念だといただきました。今までは哀楽理念は人類の助かりの理念だと、人間が真に真実助かっていくための、手立てを説いてある、道具と言えましょうか。というところでしたけれども、今朝は哀楽理念は人が助かるというばかりではない。神様も助かられる。神と人との助かりの理念だと。まさに哀楽する世界、権限のために、神様と天地金の神様と人間氏事が愛、楽しみ、愛、拝み合う世界。そういう世界、権限のための理念だというのです。哀楽理念は神と人との助かりの理念ということですね。今朝新中記念の時にそのことを思わせていただき、その哀楽理念がどうやって生まれたのかというのでしょうかね。その辺のところを何か心の中にずっと感じさせていただくのですけれども、哀楽理念、神と人との助かりの理念である、その哀楽理念が生みなされる、そのきっかけは何であったか。これはもちろん師匠大坪宗一郎氏が自らの願い、これはやはりまだ私的な願い事でしょうね。いわゆる御利益信心と言われるものですが、その御利益を願い、当時は日本一の商売になろうという願いを立てておったということをおっしゃっておられましたから、酒屋さんのにでっち棒を声かけて日本一の酒屋さんになろうというような願いを持っておられたのではないでしょうかね。その他さまざまないわゆる私欲から来るところの願いを持っておられた。そしてそのことを神様にお願いしておられた。そしてその師匠の私的な私的な願いが成就する、そのことを願い信心をさせていただき、そのためには自らも修行をせねばならないと思われ、ありとあらゆる修行をしたとおっしゃっておられます。いわゆる直心尖閣がなさったという、そういう修行はもう続根ありとあらゆる修行に取り組んだと。しかし師匠が願われる願い事は一つとして叶わなかった。ここが師匠のいわば哀楽理念誕生のきっかけというのでしょうか、始まりということになりましょうね。それこそ師匠が神様に願い事をして、そしてその自分の願い事を叶えてもらう、叶うことのために直心尖閣がなさった、それこそ昔の人がこういう修行をされた火の行、水の行、断食の行ですね。あるいは何と言いましょうか、その他にもいろいろな修行があったのでしょう。そういう人づてに聞いたり本で読んだり、お道の先生からあの先生はこういう修行をしておかげをいただかれたといったような、そういういわゆる荒行というものですね、和行というようなものでしょうかね。そういうものはそれこそ続根させていただいたと。しかし それでは、それでもでしょうね、それでも一つも自分の願い事は叶わなかったとおっしゃっておられました。その師匠の願い事があらゆる修行をしたけれども叶わなかった、これが愛楽理念の出発点ですね。さあそこからどういう修行になっていったのか、ある時そのまあ成り行きというのでしょうかね、師匠の身の上に起きてきてくる来た事柄、そのふとしたきっかけから、あ、これは自分にも神様の願いがかけられているに違いないのだ、今まであらゆる修行をしたけれどもそれら一つも実を結ばなかった、いわばおかげにならなかった、もうこれからは一切を自分の身に降りかかってくることから一切合切を受けていこう、そしてそのことを自分の願い事は一つも叶わないけれども私にもこれは神様の願いがもしかけられておるのならば、いやかけられておるに違いないから、その神様の願いが成就することのためにもう自分の願いは叶わない、どうしても叶わないということがまあ分かられたというのでしょうかね、諦めというのではない悟りというのでしょうか、これはもう神様の願いが成就することを願いう以外に手はないということに至られたのですね。そしてそこから初めてもう自分の右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめましたと、これからは私にかけられておるに違いない神様の願いが成就しますように、しかもそのためにいろいろな修行をしようというのではない、いろいろな修行はもう続行させていただいたけれども、それもあらゆる修行も一つも実を結ばなかった、ですから万歳ですね、もうお手上げな状態なわけです。ですからもうこれからは自分の身に降りかかってくる、身の上に降りかかってくることから一切合切を受けていこうと、身の上に降りかかってくる一切合切を修行とさせていただこうという、なんて言いましょうかね、一種のひらめきでしょうかね、神様からこうせろと、一切合切を受けていけと、成り行きを受けることを修行とせよと、そうお知らせをいただかれたわけではない、この辺のところが一つの宗教センス、信心センスというものでしょうかね、やはり信心にもある意味において信心センスというものがいりますね、そのひらめきのような心でしょうかね、師匠の中によし一切合切を身の上に、私の上に起きてくる一切合切を受けていこう、そのことを修行とさせていただこう、やっぱり何かしら修行をせねばおれないという心がずっと終わりになったのだと思います。ですから一切合切を修行として受けていこうという中にあっても、それでもまた断食を続けたり水をかぶったりというお焚き場に行ってかぶられたり、あるいはそれこそ釈に何ですかね、冷たい寒中ですかにそれこそ凍った水をの氷をのけて下の冷たい水を釈に汲んでそれこそ水をかぶるというような、そういう行はまだ続けておられたようですね。まあ、ある時からそういう和行は全廃だということになりますけれども、それまではやはりまだそういう和行も続けておられたようです。そしてそのそれにプラスすることの自分の身の上に起きてくる一切合切を受けるということを修行としようと腹を決められたわけですね。 そしてもちろんそのことを親教会の親先生にお取り次ぎをいただかれた、神様に願われたらお取り次ぎをいただかれたわけです。まあ、そこから師匠の、信心が一変したとおっしゃっておられますね。そして確かにそれからしばらくして人が助かり出すという働きが起こってきたわけですね。ですからまず愛楽理念の始まりは師匠の願いが一つも叶わなかった、さまざまなありとあらゆる修行をしたけれどもその修行が実を結ばなかった、願い事が叶わなかった。そこから師匠が編み出された心に感じられたことは、私にも神様の願いがかけられておるに違いない、だからその神様の願いが成就することのために、そのことのために一切合切を受けていきますと、私の上に起こってくる一切合切を、どういう問題が起こってこようと、それをそのことを受けることを修行とさせていただきますと修行として受けてこられた、これが今日の愛楽理念、その後の師匠の中に愛楽理念、神と人との助かりの理念と言えるほどしの愛楽理念が誕生する、まあ元になった、基礎になったということですね。ですから成り行きを大切にするということが愛楽理念の母体だと言われるゆえんでもありましょうね。その身の上に起きてくる一切合切を受け抜く、それこそそれは何と言いましょうかね、私にかけられた神様の願いが成就することのための修行として受け抜く、まずはその受け抜くことを修行と心に決められた、そしてそのことを受け抜いていこうと腹を決められた、そして実際受け抜いていかれた、それが以前にもお話ししましたように4年半続いたとおっしゃいます。その中には人がだんだん助かってくるようになり、どんなそれこそ小児結核というような人を扱ってくれとか、それこそもうこれは色気違いだろうかと言われるような人を扱ってくれと言われたり、もういろいろな、それこそ中には賽銭箱をひっくり返してお金を貸してくれという人もあったと、まあいろいろなさまざまな人たちを扱ってくれ、助けてくれというようなことがあったけれども、それら一切合切を受け抜いてきたとおっしゃっておられましたね。その一切合切、身の上に起きてくる一切合切を受け抜こう、受けていこう、そのことを修行とさせていただこうというこの精神が愛楽理念の根本であるわけですね。そしてそのそうやって受けていく中に師匠が気づかれましたことが、ああやって一切合切を受け抜かせていただき、修行とさせていただいて受け抜いてきたけれども、その中に師匠の心の中に育ってきたもの、それが地の心、泥の心が育っておった、これは天の心が育っておった、日月の心が育っておったということに気づかれるのですね。そしてなるほど、私の身の上にさまざまなことが起こってきた、それら一切合切を受け抜いてきたけれども、その結果として自らの心の中に天の心が、地の心が、日月の心が育っておった、いわば神様が私に天地日月の心を育てることのため の一切合切であったのだと、まあ気づかれた。そこからそれこそ明示的にと言いましょうか、自ら進んで天地に至月の心を稽古しよう、求めていこうという信心に、まあ育っていかれるわけですけれども、今朝いただきますのはもう一つのことなのですが、それは親ですね。親が子供に食べ物を食べさせます。小さい子にはそれこそめめて食べさせるというような表現もありますが、子供に、小さい子供にご飯を、食物を与えます。その時に親が子供に対して、これを食べたら毒になるが、これを食べたらこの子供の成長を止めてしまうけれどもと思って与えるだろうかと、そういうことはまずありませんね。親が子供に食べ物を与える、それは子供の成長を願うからこそです。子供が病気になるようにと言って食べ物を食べさせる親は、まあ中にはいるのかもしれませんが、ほとんどおりませんね。ほとんどの親はこの子供が健康に、それこそ健やかに、一日も早く育ちますように、大きくなりますようにと願って、その食べ物を食べさせるわけです。食事を作るわけです。栄養になるように、病気にならないように、健康な体になるようにと、子どもの成長を願って子どもに食事を差し出す。ところが子どもがだんだん我がついてきますと、襟好みをしだしますね。私もやっぱり小さい頃は人参があまりの味が好きではありませんでしたが、日本の人参とアメリカの人参の味は少し違うようですね。日本の人参はやはり味がきつい、食べきれなかったけれども、アメリカに来るとアメリカの人参は随分味が、まあ淡白というのか、日本の人参より味が薄いですね。食べやすいですね。まあそれは余談として、やはり子供になるとその苦ごりのような苦いものも食べきれない、人参も食べきれなかった、そういう好き嫌いができてきます。そしてあれは嫌だ、これは嫌だ、甘いものがいいと、ケーキがいい、チョコレートがいい、チョコレートだけくれと、ご飯は食べたくないと、あれは美味しくない、これは嫌だ、あれだ、嫌いだと子供は言い出します。まあちょうどそういうものだと、人間がそれこそ我がついてくるというのでしょうか、親としては子供に食べさせる食事、それはそのすべてが子供の栄養を考えて、子供が元気に育つようにと考えて一切のものを目の前に差し出すのだけれども、子供はまあ我情我欲というのでしょうかね、わがままを言って、あれは食べたくない、これは嫌だ、あれが食べたい、これが食べたい、これは嫌だと言い出すわけですね。それがちょうど私どもの身の上に起きてくる成り行きだというのです。神様は私ども人間氏子が育つことのために、正しく育つことのために、一切合切を食べてくれと言って差し出されるわけです。ところが人間はだんだん好き嫌いがついてきて、あれは嫌だ、これは嫌だ、これは受けたくない、あれは受けようけれども、こんなのはもう受けたくないと、身の上に起きてくる事柄を自分のわがままで受けたり受けなかったりするわけです。まあそれで虫歯になったりもするのでしょうけれどもね。ですから神様が私どもに差し出してくださるその成り行き、身の上に起こってくる事柄、それら一切は実は私どもの心の健康を願っての神様のお働きだ、神様がくださっているものなのだという ことなのです。だからこそ一切合切を受け抜いていくということが、それによって力もできる、健康にもなる、心も育つということになるわけですね。というようなことを今朝は新中記念の時に教えていただいたように思います。何かの参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。